エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回一つの作品について私と特別講師の方とで一緒になって皆さんに講義を行っていきます、
はい、ということで三森先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします
ありがとうございます、はい、でですね、今回も三森先生と一緒に進めていくテーマは、
はい、
アウトブレイクカンパニー燃える侵略者でございます、うん、榊一郎先生の作品になっておりまして、イラストの方は有限先生が、はい、担当されていますということで、はい、とてもね美麗なイラストで、
美麗なイラストですよね、
なんですよ、うん、ということで、昨年にはアニメ化もされ、現在大人気のこちらの作品をどんどん学んでいきましょう。
はい、
まずは前回に引き続きこちらをお届けします。アウトブレイクカンパニー学入門編。作品に興味を持ってもらうことは、もらうにはもっと作品の内容を知ってもらおうということで、この入門編では毎回作品の一部を抜粋して、代表講師の私と、特別講師の三森さんに、朗読をしていただきますと、うん、でまだ作品をよく知らないという生徒の皆さんはぜひラノベを試し読みしている感覚で聞いてみてください。ちなみに今回取り上げるのは原作本5巻のワンシーンとなっております。それでは早速参りましょう。今週のアウトブレイクカンパニー学入門編です。どうぞ。
えい、キレキレ。
魔法ではかなわないと見たのか、バハイラム兵たちは腰の剣を抜き放ちますけれど、死にたくなければ避けてください。私は叫びながら実り様にお借りした武器を使いました。ミニミ M249 分体支援火器、通称ミニミを。私の腕の中でその鋼の武器は暴れ、ものすごい勢いで轟音と金色の筒を吐き出します。同時に放たれた厚く鋭い無数の粒手はバハイラム兵たちの足元に叩きつけられ、次々と地面をえぐっていきました。バハイラム兵が慌ててその場でタタラを踏みます。すごい威力です。日本国の武器、すごく重くて実は持ち運ぶだけでも大変でしたけど、苦労する価値は十分にありました。私一人でバハイラム兵十数人の動きをあっさり止められるのですから。当たったら痛いですよ、すごく痛いですよ、死んじゃいますよ、叫びながらミニミを抱え、これに火のつぶてを放たせ続けながら私はさらに走り続けます。バハイラム兵はそれを見て驚いてくれました。
あ、こっち来んな。あ、
何人かのバハイラム兵は足に火のつぶてが当たったみたいで悲鳴を上げて倒れる人もいましたが、私は構わずミニミを抱えて前に出ます。いつの間にか新一様を抱えたエルビアさんが小走りに私の横に来ていました。
今のうちに。了解っす。
私たちはバハイラム兵をミニミで蹴散らすようにして前進、尻尾や翼を激しく振り回してバハイラム兵を寄せつけないようにしていたフェイドラにたどり着きました。
というわけで、アウトブレイクカンパニー燃える侵略者第5巻のワンシーンをお聞きいただきましたが、皆さんどうですかね、はい、原作の方の作品を手に取って一緒にちょっと聞いてもらえたら、はい、より臨場感が、
そうですね、
私のあの兵士たちが大活躍してたんじゃないですか。兵士 A から D
A から D だ
そうだまあそれを置いといて、はい、メモリン演ずるね、
はい、
が、かなりとシリアスだという、ね、そうですね、シーンでございましたけれども、はい、
イラストも入ってますね、はい、この躍動感あふれるイラストが、
はいはい、どうですか、朗読さしてみて、
そうですね、うん、なんかこう、いやまた相手がこう、うん、北入さんだと
ちょっと逆に雑音だった、ごめん。
違う、そうなんかまた違うアウトブレックカンパニーだなと思って、ね、すごいなんか新鮮で、
そっかそっか、そうなんですよね。ちなみにこ の今回のこのシーンはですね、アニメの方では未放送 の、あのシーン、シーンをね抜粋させていただいたこともあって、はい、私もちょっと冷や汗かけて大丈夫かなと思いながらねやりましたけども、うん、そういう意味ではねまた違った彼女の一面を演じることにはなったんじゃないですかね。
そうですね、まだ演じてない部分ということで、うん、本当になんかあのミセルのモノローグが多くて
ちょっとあの何、ね、すごいカタカナやったやん、
すごかったですよね、ミニミニミニ、
いやもういい、もういい本番さよきでいいですよ、いいですよ、
ね、大変でしたねこれ
ミニミニ訳してね、
ミニミニ大変でした、
はい、やっぱりするんですけれどもさあということで今回は、特別講師の三森さんと一緒にアウトブレイクカンパニー燃える侵略者についての講義を行っているんですが、ここからは、このアニメに出演されました三森すず子さんに、テレビアニメアウトブレイクカンパニーのねお話をいろいろと伺っていきたいと思っております。はい、まあ、まず、うん、ミュセル役をやるにあたって、はい、原作のキャラクターからまあイメージされた通りに上手にこう、はいはいはいはい、なんでしょうね、動くミュセルと、そしてまあ、やっぱりラノベになると ね自分のちょっと想像力もあったりしてキャラクターイメージつかむと思うんですけど、す、ね、上手にこうリンクさせることはできました？
そうですね、はじめあまり私の今まで演じてきた中ではいないキャラクターだったんですよ。
このそうなんだ、
本当にこのすごく純粋な女の子らしい、うんうん、おしとやかな子みたいな感じの役って初めてかもと思って、うんうん、すごいなんかすごく努力して声を作ったんですよ、なんか初めオーディションの時とか、うんうんうん、で私これ毎回この声でできるのかなみたいな、ね、でもお役をいただいて、うんうん、こうよりこう原作の雰囲気にこう合わせていかなきゃいけないと思って、うんうん、あの初めの方は、うんうん、私これちゃんと原作のミュセルとちゃんと合ってるかなってちょっと不安になりながらも、うんうん、でもこう私なりにやってみたんですけれども、うん、
そうか、でもあの主人公とかが、うんうんうん、結構そのコミカルなシーンとかも、はいはいはい、まあ、多かったりするじゃないですか、うん、また一つそのミセルの真面目な気真面目なところで引っ張られたりとかしなかった？大丈夫だっつった、あのそういう掛け合いというかね、
そう周りの方が結構自由にコミカルな演技をされてたので、うんはいはい、うん、なんかあんまり引っ張られはしなかったんですけど、うん、でもいいなみたいな、
あ私も崩れてみたいな、
私も
見守りが
崩れたい
そ, う、ね、そういうところでは本当に作り込んだキャラクターだったんだね。そうなんです、なるほど、でですね、そのミュセルが日本語を覚えていくというシーンも、ね、はい、あったそうでして、あの原作ではちょっと間違った日本語を使うあたりも、もうこれはもうミュセル の, あのドジッコポイントのね可愛 いところだと思うんですけども、アニメ版ではそこの辺もかなり気合い入れてやってました？
かなりこのミュセルがその、うん、いつもはこの指輪を魔性指輪、うん、魔性リングをしていて、うん、それをしているとこうあの日本語とエルナント語がこう、うん、あのかなり
上手に
翻訳して会話ができるんですけど、うんうんうん、それをなしでもミュセルが会話できるようになるんですよ、だんだんだんだん、
ほうほうほう、
だから初めのうちはなんか、うん、ありがとうございますみたいな感じでなんか
ちょっとカタカタっぽいのね
でもなんかその片言具合とかが、うん、逆に難しくて、なんかあの西洋の方がこう日本語を喋ってるみたいな感じで、うん、みたいなディレクションで、みたいな、
ミモリいけるかなみたいな、
あできるかなみたいなで、うん、まあ私なりに演じては見たんですけど、うんうん、やっぱりこうオンエアを一人で家で見てたら、うん、やっぱりちょっと笑っちゃった
ちょっとどこか おかしなミモリさんがいるよ、
急に指輪を外す、ミセルが急に指輪を外して、うんうん、旦那様みたいな感じで、なんか
それまで普通
に喋ってたのに、その指輪外すところを見逃してたらもう急にあれ
この人誰だ、
三森演技どうしたみたいな
途中から見た人びっくりするよね、
そう、何これ何このギャグアニメみたいな感じになったかなと思って、いやそのなんかでも徐々にその片言感が抜けていくというその過程が意外とこうだから難しかったですね。
なるほど、まあ本当に楽しくアフレコ現場を過ごされていると
そうですね、
はい、いうことで、はい、まあ、もちろんね原作はもちろんのことこのアニメ、はい、テレビアニメの方も、うんうんうん、皆さんにぜひぜひミセルの可愛さがね伝わるといいなと思ってますのでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで、うん、今回は三森先生にアニメ版の話をたくさん聞いてまいりました。このような感じで来週からもアウトブレイクカンパニーについて たくさん学んでいこうと思います、うん、興味を持った生徒の皆さんはぜひ講談社ラノベ文庫のサイトから作品の特設ページをチェックしてみてくださいね。配信ページに表示されている番組公式サイトからも飛べちゃいます。以上、えり先生の特別講義室でした。